イカと
リナリと
オケイの
いかがわしいレイディオ。
もう秋ですね。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
お久しぶりです。
久しぶり
あれ急にゲーム始まった。
おけいさんと俺一言目の打ち合わせしてんのに同じこと言
った。たまたまかぶりました。
それぐらい
あのバッティングしたので0点です。
あかんわ
マジで。じゃあリニョイ 10点
10点
負けたわ。
勝ったわ
なぜハゲタカネ時期なのか、
はい、それでなぜお久しぶりなのかと、
はい、
いうことですが、
いうことの前に、うん、俺のこととかおけいさんのこととかりんよりのことを紹介するラジオにしよう。
あ、紹介しましょう。
はい、関西でいまいちボードゲームができていないかです。よろしくお願いします。
関西のマグロ食ってるボードゲーマーりんよりです。
イエーイ、
イエーイ、
食ってる
マグロうまい。
なんかスナック菓子なんかね、うん、そういう
食べ、そうそう、じゃがりこ食べるっつって、うん、ポテチ食べる、いやでもこのマグロって書いてあるやつ美味しそうやからとりあえず出してみようかって、マグロ出したら猫の餌みたいな。
完全に猫マグロや
った。完全に猫餌みたいな的に。
なんかね、おかなんか、うん、お菓子？
うん、お菓子。
お菓子を持ってきたつもりやったのに、なんか出してみたらなんかマグロのフレークみたいなのが出てきて。
完全に猫の餌やね。
残念ながら猫の餌食べた。
あの、うん、酒のつまみでしたね。
うまい、
はい、
あ、関西の音ゲーマーOKです。
ボードゲームを捨てた。
捨ててはない。捨ててはないけども。
テレビゲームと音ゲーマーのOKや。
ペルソナ5プレイヤーOKです。
最近ね、すごいこう、ボードゲームやってくれてない。
いや、うん、やってないわけじゃない。あの、マジック・ザ・ギャザリングとかもやってますから、
ね。あれ、うちのラジオ誰もボードゲームやってないんだよ。
そう、気づいてしまったんですよ。ここ2、3週間、ほぼほぼ新しいボードゲームはやってない。
やってないっすね。
そうそうそう。あの、ゴブリン・ポーカー、あの、ペアーズのゲームとかはちょこちょこやってたりしてたんですけど、うん、あの、本当にボード広げてやるゲーム全然やってなかったですね。
うまいよね、
はい。
そのキャンプ行って、キャンプが濃すぎたのかわからないけど、うん、俺らちょっと離れてしまうという謎の行動に出てしまう。
いやー、ちょっとね、今ね、ペルソナ5が面白すぎて。
わかる。なんかね、ビデオゲームね、がっつりやってしまう、ね。
そう。
たまに。
ちょっと面白すぎてやばいんで。
まあ、おけさん結構ね、ビデオゲーム、
ああ、まあ、もともとね、結構ゲーマーな方というか、ね、
そっちのゲーマーやったりして、
うん、テレビゲーム大好きなんで、
ボードゲーム最近やもんね、結構ね。
まあまあ、ここ2年ぐらいの趣味ですね。
そう。まあ、全然キャリア積んでない。
積みたい。
まあ、このボードゲーム、キャリア積んだからどうなるっていうのは、あの、俺見てもらったら分かる通り、そんなにすごくはならない。
あ、まあ、何が変わるかっていうのは難しいところですね。
そう。
あの、スポーツとかならね、10年やってればそれは違うでしょ。
あ、うん、あの、しょうもない意見言えるようになるだけ。長年やってきたからと言ってね。だから皆さん安心して長年やってください。
了解です。
全然進めれてないな。ですね、こうやって、はい、あの、結構ね、あの、無駄な雑談をいっぱいしてるということは、
はい、
僕らね、今回ポッドキャスト喋ることがねえなっていうところから始まっております。
はい、ネタがないぞ。
びっくりするほどね、
うん、
はい、というわけで急遽我が家の、あの、ボードゲ棚を漁りまして、
うんうん、積んでた、
やべえ、やってねえゲームあるぞってことでついに出てきました。ダイナスティー
ズ、ダイナスティーズ、
ダイナスティーズ、ダイナスティーズ。
完全にどこぞのパクリやないですか。
そう、2ヶ月ぐらい前に買ったよね、そういえば。
そうっすよ。
8月に買ってんのにさ。
だいぶ前に買ったのに、1回も遊んでませんでした。
ついに、ボードゲームを積むようになってしまったね。
ダイナスティーズしようね。
うん。
またしようね。
うん。
今度しようね。
そう、
次しようね。いつすんねんってなって、はい、
この間に私3回ぐらいルール読んでます。ルール忘れんねんもん。インストしようかなと思って読んでたのに、なんか忘れちゃってもう一回読もうみたいな。
ルールってルールだけ読んだら忘れるよね。
そう、やっぱ遊んでみて体験が伴って初めて定着しますよ。
やって初めてルールが定着すんねんけど、
うん、
あと多分一人で読んだからかもしれん、
ね、ああ、それはあるかもしれん、
ね、誰かに教えるってことにより定着するんかもしれん、
はいはい、
というわけで今回あまりにも、はい、あの、取ることがなかったので、
はい、
あの、インストした時 の気持ちと、うんはいはい、インストされてからゲームスタートの気持ちを分けて取った結果、うん、どういう変遷が行われるか、うん、どういう気持ちが変わるのかっていうのを試しに取って実験、う
んはい、
なるほど
試しに取ってみて、うん、多分そんなに跳ねない。
跳ねないって関西弁やからね。
あの、なんて、その、
盛り上がらない。
盛り上がらない。
それは、ある、は
い。で、現状、おけいさんからインストを僕らは聞いた状態、
う
ん、
聞きましたね。
私が先ほど1時間ぐらいかけて。
そうやね、結構かかったね。
いや、僕もね、やっぱりちょっと、時間ちょっと経っちゃったんで、ルール読みながら、うん、になっちゃったんで、ちょっと時間かかっちゃったんですけど、うんうん、まあでもサクサクやっても30分ぐらいかかりそうやね、これ。
なるな
ほんで、まだゲームはしておりません。
してません。
は
い、全員未プレイの状態です。
ボードを広げた状態。は
い、で、今、ボードを目の前にして、なるほどなって言ってる状態になるんですが、
う
ん
う
ん
う
ん、
でも、そうそう。だから、うん、あのボードのアイコンは分かったね。
そうね。
う
ん、
そうそうそう。
だから明日続きやりましょう。
そうまだここから寝かせるから、
ね。でも夜の11時なんですよ、ね。ま今からやったらもう完全に1時2時になると思うんで。
確かに。
こっから努力して10分ぐらい喋ってみます。
そうそうそう。
だってこのゲーム箱にはね90分ゲーって書いてるんですよ。
マジか。
あということは120分でしょう。
ですね。
じゃあダイナスティのゲーム紹介の説明をどっかのやつみたいにやってみようよ、うん、
どういうこと？
緑いけいけ、
はい、
ダイナスティはみたいな感じでいこう。
箱の
蓋がない。お
そこや、
はい、はい、じゃあ緑お願いします。落とすなよ。
ダイナスティは3人から5人、これ何？12人以上。
人数2回
3から5人で12人以上って意味が分からない。
はい、人数は、
ね、人数は3人から5人、
はい、年齢は
12歳以上、
はい、時間は
90分となっております。
あ、なるほど、
はい、
あ初めてこういうきっちりゲームの説明をしてるような気
があんまりさ、こうゲームを目の前にして紹介しないからね、私らね。
俺らやった記憶だけで説明するのでいつもふわっとすんねんけど、今回ちょっときっちりゲームを説明するっていうのもあるかもしれない、
うんうんうんうん、
そうですね。
じゃあちょっとおけいさんからフレーバーと。
あ、なるほど、
うん、
このゲームはですね、
はい、
まあ、タイトルがダイナスティーズ、
うん、
で、ヘレット&ヘレシェって書いてるんですけど、まあ、あの公爵&公爵夫人
です、ね、確かサブタイトルついてんねん。
そうそう、箱に書いてあるんですよ。まあ、マティアス・クラマーさんの作品でございます。
クラマーさん、
はい、
あのうちはうちはあんまりその
作者についてね、
デザイナーについて詳しくないチームなので、
あの、はい、まあ、細かい話を置いといて、
クラマーさんですねぐらい、
そういう人なんだなっていう、
なんだな、
はい、俺ほんま作者弱いから
大クラマー小クラマーとかありますねぐらいしか分かんない、
ね、それはもうね、別のポッドキャストで必死に知識をバーッと得てその話を横にスライドするっていうことしかできないので
そうね、ちょっとあんまり深く触れるのやめときましょう。
どこ聞いても一緒や、そんな
ね、というわけでダイナスティのフレーバーでございますが、
はい、
プレイヤーは熟練した外交及び交易によってヨーロッパでの影響力を強くすることが目的ですと。
あ、ヨーロッパでね、
はい、というわけで、まあ、あの結構ユーロゲーにありがち、あ、よくありがちって言ったらあれですけど、よくある、うん、あのある一族になって、
うん、
まあ、自分 の、 その政治力とかを高めていくのが目的のゲームですね、
うん、なるほど、
はい、これがフレーバーでございます、うん、このゲームね、思ったよりちょっとフレーバー薄い部分があって、そう、あのインストが終わった時点でちょっと気になったところです、
うん、
いきなりマイナスとか喋っちゃうけど、
その結婚結婚とかね、そういうとこにフィーチャーされてて、
そうやな、
そのフレーバーがね、
はい、という一番気になったのが、うん、コマですね。
コマですね。
あの資源というか商品のコマがあって、
うん、
よくある資源ゴマね。
そう、白とか黒とか黄色とか、う
ん、あ、でもなんかちょっと変わってね、ちょっと細長いで。
あ、形としてはね、ちょっと変わ
ってる。キューブじゃないのよね。長方形っていうのは俺初めて見た。
長方形の、うん、だから、あ、この細長いキューブには何か意味があるんだろうと思っていたら、
うん、と思ってたら、まあ、商品コマは、うん、実はコマ自体にはフレーバーがないみたいで、まあ、この色はこれに使うよとかっていうのは決まってるんですけど、あのカードのアクションごとに色が決まってて、
うん、
まあ、あのカードに書かれている色が、
うん、
それに対応した資源ですよっ ていうだけになってるっぽくて、
確かに、
まあまあ分かりやすいんやけどね。
資源ゴマが5色あって、なんか黒白金色青、ピンク、あ
ピンク、
そうやか、う
ん、でアクション自体も5種類、
ね、5種類
あって、それに対応した資源なんですよっていうのがまあ分かりやすくなってはいる。
普通やったら金色はお金で、黒は石炭でとかそういうのがあんねんけど、なんかおけいさんに必死に何回聞いても、黒は黒白は白はあ
金は金じゃなくて金色やからね。金色
え、金色って金やろ、金色って言われて
あ、それ珍しいよね、逆に
言い切られたな。だからフレーバーをそういう資源につけないっていうのは、僕らはとりあえずこれのことを、資源のことを概念と呼ぶことにし
そう、船に何か概念が5つに
合ってくるからね。金色の何か
何やねんこれ。
船にはっきりしてない概念が訪れてきて、
何を
概念を駒置いて取ってくるってで概念を分けるって
そう、
まあ船で来たね資源がね、あの2つに割ってどっちを取るみたいな、
そ
のなんかね骨董市みたいな感じが、
そうそうそう、まあ、フレーバー大好き人間である私からすると、そこはちょっと物足りなかったんですけど、かといってじゃあおもんなさそうなんかっていう話をするとそうじゃないかなと思って、
確かにな
んかね、全体的にいろんなところにね、いわゆるジレンマが散りばめられてるなと思いまして、あのいろんな、まあ、ポッドキャストさんとかでもすでに話題に上がってるんですけど、結婚系システムがあります。
結婚、
はい、結婚のシステムが何事が起こるかっていうと、まあ、単純にあのさっき言った通り、あの政治力を高めていくんで、いろんな町に自分の駒を置いていくんですよね、ワーカー的なものを。で、自分の駒と誰か他のプレイの駒が一つの街にポポンと置かれた瞬間に、その、公爵と公爵夫人が結婚します、結婚すると何が生まれるかっていうと、ダイスを3つ振って、でその3つ出たダイスのうち、支配力が小さい方の人、
はいはい、
まあ、大小がその間違ったのあるんですけど、小さい方の人が分け方を選びますと、2個とまあ1個にな
っちゃうんですね、
まあ、出目見た後にこのコマ、このダイスとこのダイスっていう2個とこのダイスっていう1個をグループに分けて、で大きい支配力の方の人、もう一人の人がその2つのうち、あ、2グループのうちの1個を選ぶ、
先取る
っていうことをやるわけで、まあ、
船もそうやけどサイコロも3つやから、船はここサイコロは3つみたいな感じで奇数やからね、
そうそうそうそう、だから選ぶ人と取る人の優先度が違うので、
そうそうそう、
まあ選ぶ人はまあ自分は得ないように取りたいけど、あんまりにもあの差が生まれすぎたらいい方取られちゃうしっていうジレンマが、
もっとホイップ的なね、
そう、分かりやすくあると、
切り分け方っていうか
その都市によって男性の方が強かったり女性の方が強かったりっていうのを、これしっかりフレーバーがあるのかないのか
あ、尻に敷かれる定式的な
あと、まあその都市の名前が結構あの、ヨーロッパの身近なカルカソンヌ、ね、カルカソンヌあるし、こうロンドンとかね、ちゃんと、
そうそう、ミラノとかいろいろあるから、
そうそう、
あ、
リスボンもあるね、サンティアゴ、
サンティアゴといえばもうパンデミックのイ
メージ、なんかパンデミックっていうか、パンデミックでもサンティアゴ黄色じゃなかった、
黄色
なあ、
黄色のイメージなんかな、だからその都市によってそのヨーロッパはこの国はこんな感じの色みたいなイメージがあるかもしれないね、
そうかも、あとレオナルド・ダ・ヴィンチいますね、
あ、その
話題ボンボン飛ばすねまああのキャラクターカードっていうもの、キャラクタータイルっていうものがあって、そこには歴史上の人物が、はい、
そうそう、
はい、フランシス・ドレイクっていう海賊がいたりとか、レオナルド・ダ・ヴィンチがいたりとか、
有名、
有名な人たちが並んでますと、
うんうん、
なんかお見合いおじさんとお見合いおばさんがおったり
なんか徳川家康的な感じになっちゃう、
あー、きっとそうだよな、
日本でいうところのね、
千の利休とかそんな感じのキャラなんちゃうの、
いいメンツ集めてるんやと思いますよ、
そやな、
これ何年代なんやろ、
最近ちゃん、最近のゲームなんですか、
あ、ゲーム自体はつい最近のゲームですよ、
うん、
あ、この
あ、ここの
この世界の、ね、世界がレオナルド・ダ・ヴィンチがいる年代って何年なんやろっていうのも書かれてない、
書かれてない
まあ年代で言うとここにいる人そこそこバラバラですよ、
へえ、そうなんや、
なんでまあ歴史上の偉人のフレーバーを借りてるっていうイメージだと思うんですけど、
ってことは結構パラレルワールド、
そうやね、徳川の1代目も4代目も5代目もいるみたいな
そうそうそうそう、なんで徳川だけに絞ったのか分からんけど
あまりに歴史上の知識がないから
だから戦国時、日本でも戦国時代扱ってる時に戦国時代の武将の年代合ってるみたいなこと
あるやん。分からへんな。分からへん。
大体みんな同じぐらいの年齢で、そのちょっと、うん、あの、なんか女性に受けのいいキャラみたいになってるけど。
そうね。
あ、織田信長とかね、かなりイケメン化されてるからね、最近は、ね。
あ、まあ、女体化もされるから
ね。女体化もされるからね。
だからそういうのと一緒なんかもしれない。だから、キャラ、その、年代がバラバラな
ん
で。
まあ、フレーバー的にはそういうところがあったりとか、
うんうん、
システム的なところで言うと、うん、まあ、さっき言ったジレンマを生みやすい構造であるとか、
うん、
エリアマジョリティがあったりとか、
うん、
で、他にも、ちょっと先抜け、パスをするタイミングが、次の手番の妙を生み出すような、うん、システムがあったりとか、
イニシアチブ的なね、
そうそう、うん、っていうことで結構いろんなフレーバーじゃない、いろんなシステムが、
うん、
入ってて、
うん、
まあまあ一筋縄ではいかんかなっていう印象ですね。
ただもうほんまにアイコン見ただけでなんか、うん、あ、これ真剣ゼミでやったとこだみたいな、なんか他のゲームで見たやつだみたいな。
ああ、なるほど、ね、うん、
勉強したことあるぞ
それ、
そうそう、まあいろんなシステムの集大成っていう感じがするので、うん、結構やりやすそう、
やりやすそう、パッと見でなんかやり方すごいよくわかる、
うん、俺の感覚では、うん、だから古いシステムじゃなく、あ、最近のゲームだなっていう感じがする、俺的にはね。
なるほど、なるほど。
あ、もうなんか洗練されてるっていうか、
うん、うん、それもあるな、はい。
まあ、ここまで必死で喋ってますけど、まだ全員プレイしてませんので
現状ね、全て想像で喋っております。
そうですね、
はい、ちょっとね、話題散らばってるのはご容赦ください、
ご容赦ください、
はい、というわけで、まあ、大体ね、前半がそろそろ終わるとしてますが、うん、実際にゲームを遊んでみて、
はい、
明日遊んでみて、
明日遊んでみて、こっからまるまる一日飛ぶんで、
飛ぶんで、
で、またもう一回撮ってみましょうか。
撮ってみましょう。はい。
はい、というわけで前半終わりです。
はい。ご飯でーす。
イエーイ。
イエーイ。遊びました。
遊びました、遊びましたね。
日が変わりました
結果から言うと、
はい、
前半を3日前に、
ね、はい、
収録して、
うん、
その次の日にゲームをやりました。
やりました。
はい、で、
さらに1日置いて、
だってあの時間もう12時やったから。
もうね、ゲーム2時間ぐらいかかったので、
2時間ちょいかかりましたね。
ちょっと疲弊したのと、いろんな理由により、うん、あの2日さらに置いて、
今
あのやっと後半を収録してみてる、はい、という形、
やった時のプレイ感思い出さなあかん。
前半の後半こんな空くことある
ないね。というわけで、まあまあ遊びましたね。
うん、
どうでした、りのりさん。
ね、あ、私から
一応
あ、なるほど。ね、要素が結構あったのと、まあ、思ったよりもマジョリティやったなみたいな。
あ、まあ、いろんな要素があるゲームやったけど、
うん、
エリアマジョリティが最終的に結構大事だったな。
そうそうそう、なんか翻訳してくれた、
しました
そうやな、
あ、そうやね、順番取ったりするのでパスいつやるかとか、
うん、
あの、まあ、ワーカープレス的に一番最初にしか使った人しか使えないキャラクターカードとか、
うん、
いろいろあったけど、
うん、
最終的にポイント得る方法って実は結構多くなかったのよね。
そうやね、あ、そうそう、だからあとは、まあ、結婚っていうところにフューチャリングして、なんかなんやろ、あの、そこがすごいよくって勝ったけど、
うん、
まあ、3人やったから、
うんうんうん、
そこまでなんかこうなんやろ、結婚しまくる感じじゃなかったかなと思ったけどな。
多分3人で遊んだけど、
うん、
4人とかこれ最大5人まで遊んだけど、5人とかで遊んだ時とまたプレイ感変わってきそうやなっていうのは感じたかな、
うん、ボードの広さ的に、
うん、
そのエリアマジョリティがすごく基本やねんなっていうのが分かって、
うんうん、
他の特典っていうのが結構サブ、
うん、
だからその、結局最終得点計算ですごい得点が入るゲームなので、
うん、そうやね、
それでまああの、まあ、どういう結果になったかっていう話からすると、
はい、
結局おけいさんが
1位、
144
点
140点以上取って、
yeah. そうやね、
それで僕が110.3点、
うん、
で、リノリが110点いうことで、まあ僕とリノリがちょっとこう、あ、まあそこまで伸びなかったっていうのが、
うん、いやでもね、1ラウンド目終わった時点で僕6点でしたから、ね、
うん、
そうそう、後半の2ラウンド目3ラウンド目の伸びがすごかったよね。
ほぼほぼ3ラウンド目で取った、
うん、で僕が1ラウンド目で30点以上持ってたんです。
そうやね、
うん、
もうだいぶ離されたなっていう感じでしたもんね。
だ1ラウンド目でもう点数に変えちゃって、
うん、
それでもうあの走っていったらいいんかなっていう予想でやってみて、うん、
あれみたいやった、あんなんやったっけな、電車つなげるゲーム、
電車つなげるゲーム。
あ、そう、チケットトゥーライドの。チケットトゥーライドの、なんか、うん、あの、エンドの、うん、なんていうの、
目標達成。
目標達成みたいなやつをイカさんが2枚持ってて、うん、その2枚が噛んでてんな。
う
ん、
そうそう。
だから、繋がってたんよね。
このゲームって目標カードが、うん、その、もらって最後じゃなくて、ラウンドごとに処理できるっていうルールなので、うんうん、もうとっとと処理して、次の目標カードどんどんもらっていこうっていうパターンにしてみてんけど、ね、うん、このゲーム意外と目標カードもらうの大変なんですよ。
そうよね。手に入れにくいよね。
そう、点数カード。そう、点数にするためのカードもらうのが意外と大変で、うん、その後俺点数カードもらうのがすごいゆっくりになっちゃって、うん、でね、うん、思ったより点数カード伸びるカードがなかった。
そうそう、逃げ切れなかった、ね、目標がないと何したらいいか分かんなくなるから、
うんうん、でちょっとエリアマジョリティがおろそかになった結果、うん、あのおけいさんにうまく取られてしまった感じ。
そうだね、うん、俺が全部のエリアで、まあ、1位タイか2位タイを全部取っていくっていうことをやって、そうそうそうそう、一気に50点ぐらい伸びたんかなあれで、
うんうん、
いや、もっと言ってたね、あれ。
もっと言ってたかな。
恐ろしいレベルで。あれ、おけいさん、どこまで行くのっていうか、最終得点計算で、うん、一周半ぐらいしたよね。
そう。あの、ボードの周りが得点トラックになってるけど、
はいはい。その50点しかないから、
ダーッと回ったね、最後。
このゲーム50点しかないのに、140点とかなるっていう、
うん。そうやね。これ、ぐるぐるぐるぐる回るゲームやなって感じや。
いや、まあ、でも最終100点ちょいぐらい行くと思うよ、ね。100
点ちょいは行くやろな。
多分、4人になると、100点ぐらいが決勝点になるのかな。なんか勝手な想像、
うん、またこれでも4人以上でもやってみたいね。
そうやね、
そうそうそう、ちょっとね、こう3人でやったこのプレイがね、うん、あの、うん、俺が鬱になるぐらい極端なあの、なんてやろ、うさぎとカメで、俺がうさぎで楽勝やろって言って3ラウンド目じっとしてた結果、カメがうわーっていくっていう、
そう、カメの背中にブーストついたみたいな感じのことが
すごい勢いで語れてしまったので、
うん、あとやっぱりあんまり使わなかった効果としては、そのピンクの駒があるやん、うん、誰の駒でもないピンクの駒、どこの馬の骨かわからない女性と女性か男性か知らへんけど、うん、こいつと結婚するっていう効果、もうちょっと使いたかったなって感じ。あの、ね、最後の方に気づいた感じやってんな。
まあ、あの結構なんやろ、人と取り合う場所っていうのが何か所かこのゲームあるけど、3人やと結構自由度があるというか、
そう、
埋まっちゃわないから、まあまあ優先的によく使うやつっていうのが発生して、あんまり使わんかったやつも発生したなっていう気はしたね。
そうやな、やっぱり結婚した時のサイコロ振れる効果が最強やから、
そうや、ね、
結婚してっていうのはすごい分かった
ただあれ、うん、結婚した場合に、やっぱりダイス2個持っていく方の人がおって、
う
ん、ダイス3つあるうちの振ってみた結果、
ね、
まあ、いっぱいコスト払ってた人が2個選べて、うん、そうじゃない人が1個選べてってなってるけど、うん、2個持っていく人の方がやっぱり強いのよね、
だいぶ。強いな、うん、やっぱり大きい、あの、なんていうんやろう、マジョリティ、っていうか目標か、
うん、
目標達成するためにはとりあえずその年に置いとかなあかんねんけど、
うん、
そしたら資源少ない方で置きがちやねんけど、私めっちゃさ、多分資源少ない方で置いてたと思うねんか、
うん、そうね、各都市に置くときに、うん、まあ、コスト高い方が大きい枠になってて、
うん、
でその枠両方埋めた時に結婚が発生、
そうそう、
で大きい枠取ってる人が2個取れる、サイコロ3つ中2個取れるっていうルールなので、
だからその後々のサイコロ振ること考えたら、資源でっかい方に、うん、多分ここにさフレーバーをつけたら、こう亭主関白か加賀殿下やと思う
ね
んけど
ああそうやね
どっちかに、その大きい方に力強い方に置いとけばよかったなと思った、
うん、でそれをするためには資源が必要なんだけど、
ね、
資源取るとこですそれも大きい小さいの枠が発生してたりとか、
そうそうそうそうそう、
あの2つで2つに割るやん、サイコロとか資源とか、うんうん、2つに割るところで毎回叫び声が上がるのがいい、
そうやねこれ損やろとか言いながらやるしかないのよ ね、
そうやね、
どっち取られてもダメみたいな分けるのも大変やし、取る方も大変やし、
うん、
だからその辺がね、よくできてると思う、
うん、
そうね、でも意外とこのゲームなんやろ、最初はまあ、あの各資源の色ごとに駒ごとに、うん、この黒やったらこれにしか使わないとか、あの黄色やったらこれにしか使わないとか、いろいろ決まってるなと思いながらやってたから、結構自由度低いんかなと思ってたら、そのいわゆるスペシャルカードとか、
そうやな、
そういうのを使って何とでもあのいろんなアクションが使えるから、結構自由度高かったイメージだったね。
あ、確かに金色はまあ持ってたら強かったけどね
そうそうそうそう、
あとまああれ人物ね、
あ、おっさんね。
ね
おっさん、おばはんね。
おっさん、おっさんはね。
おっさん、おばはんが、
忘れたんかん感じ。
差がね、 大きいのよ。
ああ使えるおっさん使えないおっさんおるんよ。
あのね、レオナルド・ダ・ヴィンチ一回も使わんくなかった。
ああ俺らは使わんかったね。
このあのアクションが増えるアクションカード2枚引けるおばさんが、
うん、大人気。
低いところあの、うん、並ぶところによりコスト使わされる使わされないがあるので。
そうやな。
あこのえこの
青いコスト0から2まで
アクションカード引けるおばさんが低いところにいると、うん、もうあのスタッフィー取ったらよかったってなるのよね。
そうやね、
まあ、手札がイコールアクションポイントみたいなところはあるから、
そうそうそう、
手札が多ければ多いほどやっぱり手番数が多くて強いのよね。
そうやね。
手札増やせるとこってこ の, あの手札増やせるおばさんかあの、
うん、
ラウンドごとにもらえる報酬の
早い者勝ちの2箇所やね。
そうやな。2
箇所しかないから
最大アクション6ぐらいにまでしかならへんかな、ま
あ、
ワンラウンド。
あの人数によって所定 の, あの枚数変わるけど、まあ、大体前ラウンド4か5からスタートして、まあ、1枚増やせるかどうかっていう感じ。
1枚だけ持ち越せるからね。
だからこのゲーム平均15手番しかないんですよ、う
ん、あなるほど。
3ラウンドしかないんで、
はいはいはいはい、
全然ない。
なのに2時間ちょいですよ。考えることだらけ。
ほんまね、めっちゃ考えたと思う、
うん、いやほんまね、でもよかったこのゲーム。
3ラウンドとはってなるよね。
うん。
どんどんね、新しいゲームになるほど、
うん、
俺ラウンド数が少なくなっていってると思ってて。
ああ
昔って結構ラウンド数多かったりとか、
7ラウンドとかあるよ ね, ね、
終了条件がもっとラウンド数じゃなくて、うん、別のところに終了条件があったりしてんけ ど, ど, ど
建物やつとかそういうことね、
うん、こういうワーカープレスって結構3ラウンドとか何ラウンドで終わりみたいなのが結構きっちりしてるゲームが多いなという印象。
うん。
だって中のゲーム2ラウンドとかなかったから
、ね、2ラウンドで2時間みたいな。
ポルタニグラやね。
あ
ポルタニグラ2ラウンド、
ポルタニグラ
2ラウンド、
うん、1ラウンド長いからね。
そうそうそうそう。2ラウンドやったりするから、そう考えると最近のワーカープレイスってラウンド数が短いなって勝手な思い。
エルグランデが確か3か4ぐらいやもんね。
うーん、
あれもめっちゃ重げやけど。
ということはもうワーカープレイスってそういうもんなのかな。
あんまりワーカープレイスで何本もラウンドするってあんまりないんかもかな。
ーワーカープレイスがラウンド数をきっちり決めてるゲームっていうのが基本なんかもしれんね。
うん、
確かにそれはあるかも。
すごいさ、次やってみたいのが、うん、なんかどっかのラウンドにやっぱり集約してガッと点を伸ばすっていうことやりたいから、
うん、
なんかめっちゃさ初手の方で、まあでも2枚かな、2枚残してパスするとか。
これね、
うん、
次のラウンドに持ち越せる枚数決まってるんです。
あ、そうやったっけ。
上限が決まってるんです。
この青いあの、
うん、
アクションカードも
アクションカードはー、次のラウンドに1枚しか持ち越せ
ない。あ、1枚しか残せらへん
ねや。1枚しか持ち越せなくて、ラウンド終了時の1枚もらったら2枚になるから、次4枚で6枚になる。
なるほどね。
前ラウンド4枚もらえるのプラス1枚を残しておくかどうか。
あ、そっか。私全ラウンド使い切りパターンやったから、
そうやね、
あそういう風にこうバランス取らないでやる方法ないかなと思ったけど、最高1枚か。
俺3ラウンド1枚残しでやってた。
あ、そうやな、う
ん、だから3ラウンド目は結構立て込まないといけないので、うん、3ラウンド目にあのこの2枚使えるおばさん引くと、
せやねん、
結構いい感じで物事できると思うんだけど、まあまあ手札運もあるよこのゲーム。
手札運あるな。だって私ね、最終ラウンド多分スタピー取ってこの2枚引けるおばさん取ったんやんか。
取ってない。うん、取ってたね。
取ってたよね、
うんうん、
取ってたけど、なんか手札の中にあのこのおばさんおじさんを使えるカード、青いカードがさ、
うんうん、
1個しかなくってめっちゃ悩んだもん。しかもこれもやりたいし、そのカードの中で3種類、うん、ほらアクションできることがあるけど、そのスペシャルのバージョンもやりたいし、うん、みたいな、そのカード2枚あればいいのにと思って。
アクションカード自体で、まあ、どの行動するかっていうのが決まるけど、
うん、
まあまあその1枚の中でやりたいことが複数ありすぎるからね。そ
う
そ
う、これも使いたい、うわーってなった。悩みどこがすごい。
4種類の行動足すスペシャルっていうのがあって、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう、4か3かな。
大抵のカードは3種類、
うん、そうやね、
3
種
類、2種類か3種
類、2種類プラススペシャル、
2種類プラススペシャル、うん、でジョーカーっていう4種類の行動できるけどスペシャルコードがないカードっていうのの2種類、
うん、そうやそうやそうや、うん、
このカードがすごい分かりづらい、分かりやすかった。
あ、分かりやすかった。
あのカードに、まあ、こういうことできますよっていうマークが書いてあんねんけど、それボードに書いてあるんだよね。
そうやな。
そのマーク自体が。
せやねん。
だから、まあ、手番にすることっていうのが、
うん、
も
う
カードを1枚使うか、
うん、
まあ、パスするかぐらいしかなくって、うん、 で、じゃあどれ使うんですかってなった時にはボード見れば対応してるから、
ほんまやな、
すごいスッキリできんのよね。
あー、確かに。
アイコンは8割方もすぐ分かる。
そう、まあ、最初の説明だけちょっと煩雑かもしれんけど、
2割ぐらい、うん、っていうちょっと難しめなやつがあるけど、 そうね、そのルールさえしっかり把握しとけば、うん、あとはもうカードとかあのタイル見れば分かる。
そうやな、う
ん、多分ね、あのちゃんと作った人たちも思ったんやろね、普通の説明書の横にクイックリファレンスついてます。
ちょっと厄介なルールはクイックで見てねっていうの、基本的にはアイコンだけでできるようにできるだけしてあるっていう。
だから結構大味なゲームやけど、
うん、
そういうことをなんかこう大味なことを細かいこと考えずに遊べるような配慮がこのゲームすごいたくさんあって、
うん、うまいね、
すごい面白かった。
うん、洗練されてる。
うん、
本当最初前半で言った言葉の通り
洗練されて
る、洗練されてるっていう感覚。
あえてさ、だからそのゲームやる前とやる後の感覚の違いは、
うん、ゲームやる前で言うと、
うん、
結構そのなんやろ、各要素に対してチェック多いから、
うん、
やってる最中すごいなんかわちゃわちゃすんのかなというか、
うん、
あの頭の中で考えづらいんかなと思ったけど、
うん、
結構いざ目の前に来たら、
はいはい、
今俺はこれをやりたいんだっていうのがはっきりする感じやった。
あー、それはあるかも。
その1ラウンド目ですっごい悩んだよ、
う
ん、何したらええゲームやねんこれって。
あ、そうね。
けど1ラウンド目も超えた時点で、
うん、
ほぼやりたいことがもう決まってくるので、
うん、
でもカード次第でやれることっていうのが大体頭の中で想像がつくっていうのが分かりやすいかなっていう。
そうね、1ラウンド目だけはちょっと見通し悪く思ったね、確かに。
そうそうそうそう、
あー、なるほど、
う
ん、
だけど、まあ、できることが結構たくさんあるけど、
うん、
どれが強いかわからんから見通しが立たんっていうだけで、
うんうんうん、
まあ、多分2回目のプレイではまたプレイ感変わると思う。
そうだね、
うん、けどこのゲームね、多分2回目やからと言ってそこまで差がつくゲームじゃない、
うん、あ、それはあるね
確かに、
まあ、結局その出る資源とかがランダム、
うん、
その船のカード、船のあのワーカープレイスのところで得られる資源とかが結構ランダム、
うん、
だからその得られた資源によってできることも変わってくるし、なんなら手札に来るアクションカードもランダムやし、
うん、経験値でそこまで変われんかな。多分ね、2回目と3回目の人はほぼ変わらないと
思う、うん、
ね、1回目と2回目はさすがにアイコン読みとかちょっとルールのあれがちょっと入ってこいかあれやけど、2回目と3回目にそんなに差はないと思う。
そうね、
うん、わかりました。
はい、
じゃあこのゲーム何ちゅう名前でしたっけ。
ダイナスティー。
ダイナスティー、新料理とこっちゃになるから。
あ、まあ、
結婚するから
ね。フレーバーは似てるからね。
そう。
一族繁栄させる系やからね。
うん。
けど、全く別のゲームでしたという僕の結論です。
はい。
はい。というわけで、エンディングへ向かいましょう。
はい。
このおばはんすごい顔してるな。
このおばさん、
そうそう、
このおばさんなんか芸人で見たことあるかもしれない。
なんかこのおばさんすごいなんか唇カッサカサやなじゃない
けど表のお姉さん美人やね。
あ、表のお姉さん綺麗。この人はねすごいなんかあの振り向き美人感がする。
これ自撮りちゃう、
自撮りかな。
こっちから
これ下手したら女装の可能性あるの、
最近女装に感化されそう。
女装いいよね、
うん、女装良くないよ
いや、女装はまたこうあの違うところでちょっと、
このおっさんケツちゃう、ケツ顎顎がさ割れすぎちゃう。
このおっさんケツはやばい。
ダイナスティのこの横のおっさんケツ顎すぎやな。
ほんまやな。
でもなんかあのちゃんと結婚式の、
ああ、なるほどね。
あ、そうやね。表面、うん、あの、表面のあんまり気にしてなかったところはちゃんとフレーバー書いてるよね。
そうそうそうそう。で、僕し女性が正面で男性ちょっとずれてんねんな。
ほんまや。これあれちゃう、あの、
どういうことな
の？白い方が4個使わされて黒い方3つ使うとこちゃう。
これ、パターンは女性上位
ね。あ、きっと、そうやね、ここはカカアデンカになる
ね。なるほど、というフレーバーの箱。箱大事やな。
もう撮ってんで。
撮ってたわ。
はい、エンディングでーす。はい、エンディング
まだ触るかいうぐらいダイナスティー触ると。
最近ちょっとこの手のゲームね、
うん、
変えてないのでね。
うん、
あ、そうやね。
ちょっと俺ゲーム積んでるから。
あ、マジで、
うん、やろう。そうや、まだ あのゲーム勝ったわって言った後、やってないやつあるわ。
ああ、ほんまや。
じゃあね、私の村の人生。
あ、そう、やってない。
そうなん？
と、あの、ポンペイ。
ポンペイ、ね。
そう、ポンペイやりたいね。
ポンペイはね、2ラウンドで構成されて
る。ああ、なるほど。
まず平和に暮らして、2ラウンド目噴火から逃げる
っていう。平和に暮らすところがも
う、2ラウンド目いるそれ。平和に暮らしてはいないやろ。
いや、だから気になるやろ。
気になる、気になる。
だからまたね、それはね、後々やりたい。
やりましょう。
僕たちから、いかがやからの報告は、一個だけありまして、
はい、
ドーナツドライブスルー。
はい、グレールゲームズさんの。
そうですね、パンパカパンのルールを引っ張り上げていただいて、
はい、
見事に素晴らしいゲームにしていただいて、ね、
なんと2人でも遊べるようになりました。
素晴らしいね。私たちじゃ思いつかなかった。
せやね。俺らは諦めてる。
だからね。
やっぱりはやめとこうぐらい。
原型とどめてない可能性
ある。いや、ベースは一緒でしたよ。
そうね。
いや、
不安になる。それが分かりやすく、より可愛く。
ちゃんと、キックスターターのページにルールも載ってて、一応、西郷さんの役をベースにしたやつが。
う
ん、
そうそうそう。
なるほど。
うん、なんかクレジットに西郷さんの名前入ってるらしいから。
そう
そうそうそう、俺らもクロワッサンに目つければよかったね。ドーナツが、うん、その、可愛いキャラクターみたいに目と口ついてて、
そ, う、ね、
その、なんてやろ、擬人
化
されてて、
うん、
そうそうそう。
だから僕らもクロワッサンに目と鼻と口をこう、なんかバランス悪くて。
別ゲー、別ゲ
ー。福笑いから。
なんかアメリカの子供向けアニメみたいなバランスになるからやめよう。
カートゥーン。
で、それが、キックスターターが、
はい、
気づかない間に終わっておりました
。気づかない間に始まって、気づかない間に終わったからね。
何やろ、100% 達成したのを、俺、西郷さんのリツイートで知ったっていう。
達成したんや。
ハワワは終わってたってなって。
あ、達成しましたってなってた。
そうそう。まあ、その間、向こうからの連絡も特に来ないし、まあね、私、やっとその時点でグレールゲームズフォローしたもん。あ、とりあえず、キックスターターの間見ようと。
まあね、我々も完全にお任せしますで投げちゃってるから、別に向こうがどうこうっていうんじゃなくて、
そうやな。
あ、そうなんやーっていうだけやから
ね。そうそうそう。
けどね、キックスターターね、面白い。
うん、
何が？なんでかっていうと、お金増えてる、お金増えてるってい
う。あ、拡大再生産？
なんか、一言ながらお金増えてる。アクションで、俺のアクションはリツイートするってアクションポイント使って、
なるほど。
アクションした結果かどうかわからへんけど、まあちょっと。
増えてるわ。
まあ多分日本国内でキックした人はかなり少ないと思う、
ね。少ないと思うけどね。
俺キックする忘れてた、しまった。
そうやね、俺も忘れて
た。少々。やってないよ。
あ、大丈夫。一応、我々、完成した画像にはサンプルが届くらしいんで。
あ、マジで？
はい。遊べる。
めっちゃええやん。
一応ね、もらえるらしいんで。
あ、そうなんや。
ラッキー、ラッキー。はい、
原作者特典。
原作者特典。
ゲームもらえるだけで得やな。
得や。
うまやな。
ルール渡すもんや。
買わんでええ
で。ルールは明け渡すもんです。
そうそう。まあ、キックスターター達成したから、販売されることは決定しましたね。
そうですね。
うん。
それでなんか900ドル？
うん。
うん。最初の目標が900ドル。
あ、そんな安ないな。
9500ドル。
9500ドル。うん、9500ドル。100万円。
わお。
そうなん。
死にたい。
死ぬなよ。
しかもそれゴールした後、ストレッチゴールも行きましたもん
ね。ストレッチゴールが110。
1万1000ドル。
うん。
やんな。桁間違ってないよね。うんうん、
あ、間違ってない。
1万ドルってもう、アメリカ映画でしか聞いたことない金額で、1万ドルだぜ、みたいな。
確かに。
すごいな、1万1000ドルで、カードが、良くなります。
うん、はい。カードの品質が良くなります。
そうね。
元が入ってました。
元が品質わかんないんですけど、元の品質は多分、わらばんし。
めっちゃ悪い、めっちゃ悪い。水に弱すぎる。
わらばんしから A4 のコップ用紙に。
風評被害自分らで出すなよ。
どういうことや、
多分、PP 加工されるんじゃね。
ああ。
勝手な予想なんで、
うん、
元の商品がそのようにされてなくても、私は一切、責任を取りません。
でもやっぱり、それだけカード良くするのって、お金かかんねんなって感じやな。
うん、まあ、かかるよ、やっぱり。だって、俺らがパンパカパン出した時もさ、
そう
品質が良い商品にすると、急激にお値段がパンと跳ね上がってた
よ。確かに。
お値段以上かどうかっていうのが分からへんしね。
分からん。相場が分からんかった、その時は。うん、
とりあえず、たまたま、
うん、
ドライブスルーをキックした人は、
うん、
よかったね。
人ごと。
ナイス。
はい、
はい、というわけで、まあ、そんなわけ で、ね、ドーナツライブスルーは、はい、まあ、来年2017年の、
はい、
まあまあ早々の間に、
うん、
発表されるんじゃないかなと思います。
続報に期待。
はい、
私たちもわからないので、
はい、西郷さんからのご連絡をお待ちしてます。
西郷さん
ご連絡がいらないです。リツイートしてもらったら聞いとくんで勝手に。
お前、私たちも気にかけて見とこう。
もう英語読むの大変だからね。
そうやね、グエルゲームさんなんか喋ってるわ、喋ってるわみたいな。
そうそうそう。はい、というわけでじゃあそろそろ終わりに向かいましょう。
はい、このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカとりのりのいかがわしいラジオと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログで案内させていただいているアドレスや、いかがわしいラジオのツイッターアカウント @ikaraji でいただけると大変嬉しいです。
嬉しい、はい、あれ
あ、
タグ
タグ
ハッシュタグのイカラジが、はい、若干被っていると。
あ、そうなんですよ ね、 あのイカラジっていつもシャープイカラジで出してたんですけど、
うん、
イカラジという名前の、
うん、
あれは多分ツイキャスかな、
うん、
あのニコニコ動画系の歌い手さんの方でイカさんという方が、ね、現れまして、
イカさんで継承を含めて全部
ずっといる
あのできる人が
もう、この人がねツイキャスきっと始めはったから、
そうそう、うん、それで被っちゃったので、
うん、
また考えましょうか。
マジで、ま、だ新しいハッシュタグ
うちらが変えるかどうかから考えましょうか。
そうやね、
譲るかどうかみたいな議論から始めましょうか。
あの話し合いする
いやートラブルのもと、トラブルのもと、
全部ひらがなにしたいねんけどね、俺。
イカラジ。
うん、ああ、なんか、声優系ラジオでよくあるやつね。
ああ、なるほどね。
それは次回ハッシュタグ変えるかどうか言いますので、現状そのままで戦っていきます。
はい。
はい、じゃあ、今回のパーソナリティは、
イカと、
リノリと、
オケイでした。
ダイナシティー